3、最も重要な掟。マタイによる福音書22章34節から40節。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。36節。イエスを試そうとして、一人のファリサイ派の律法の専門家がこう尋ねました。このような質問は、ここで彼が初めて出したものではなくて、ユダヤ教の中でよく問題にされたものと言われています。例えば旧約書の御箇所に、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。6章8節。という言葉がありますが、これなども一体何が一番掟の中で大切かという問題に答えているものでありまして、こういう問答はよくされていたようです。というのも、ユダヤ教のラビたちはモーセの律法を613の掟に細かく分けて、その遵守を定めておりましたから、当然そこでどの掟がより大事かという問題が出てまいりますし、さらにはどれが一番大切かという問題が出てくるからです。ですから、この質問自体は珍しいことではなかったのです。しかし、彼はこのありふれた質問を使ってイエスを試そうとしたようです。何を一番大切にするかでイエスの本質が明らかになり、批判の手がかりがつかめると考えたのでしょう。イエスの答えは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。37節から39節というものでした。律法全体と預言者というのは旧約書のことですから、イエスは旧約書の本質をこの二つの愛に要約されたことになります。大変見事なお答えであると思いますが、実はこれはイエス独自のものとは言えないという説があります。というのは、例えば十二族長の遺言という思想的に新約書に共通点が多いので注目されている義典がありますが、その中に、私は主を愛する、またすべての人を心を尽くして愛するとか、主とあなたの隣人を愛し、貧しく弱き者を憐れめとか、そういうイエスのお答えに似た言葉があるからです。しかし、私はこの答えは、やはりイエス独自のものであったと思います。というのは、どの掟が最も重要でしょうか、と一つの掟が求められているのに対して、イエスは、神を愛することは最も重要な第一の掟、隣人を愛することは同じように重要な第二の掟と答えられて、最も重要な掟を一つに絞り切っておられないのです。つまり、厳密に言えば、どの掟が最も重要でしょうかと一つの掟を求めた問いに、イエスは答えておられないことになります。イエスの言われた神への愛、これは申命記の、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。6章5節に基づくものです。またイエスの言われた隣人への愛、これはレビ記の自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。19章18節に基づくものです。このようにイエスは旧約書の中から2つの愛を大切な掟として選ばれたわけですが、しかし、この二つの愛をどちらか一つに絞らず、同様の重みを持ったものとして、二つの愛を一つの愛として答えておられるのです。 二つの愛を二つのままに、同じように重要なものとして一つにし、それを答えとされています。そしてそこにイエスの独自の考えがあると思われます。どの掟が最も重要でしょうか。この問いに対して、二つの愛を同じように重要であるとして、二つながらに重要な一つの掟とされたところに、愛に生きるイエスの面目があります。これらの愛のどちらか一つをとって、最も重要な一つとすることは、詩篇的には可能でも、信仰的には不可能。それがイエスの生きておられる信仰の世界なのです。マタイによる福音書25章31節から46節に、羊とヤギの例えと呼ばれる話があります。少し読んでみますと、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。こういう話です。これは人間の一生が決定的な仕方で測られるとき、その基準は小さな愛の技に生きたか否かであることを語っています。ここに見られるように、イエスにとって隣人への愛は神への愛のもう一つの形に他ならないのであり、両者は質的に同じものなのです。先に述べました愛についてのイエスのお答えは、これと同じことを言っていると言えます。このことは、ガラテヤ人への手紙の、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。五章六節。あるいは、ヨハネの手紙一の、目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。4章20節から21節などの御言葉も示しているところです。とにかく神への愛は隣人への愛において具体的となり、隣人への愛は神への愛によって基礎づけられるのであり、二つの愛をいずれか一つに絞り切ることはできないのです。神への愛と隣人への愛は、もし分けてしまうなら、その時どちらの愛も偽りのものとなってしまうのです。まさに両者は同じように重要であり、一枚の紙の両面のようなものとして、二つながらに最も重要な一つの掟なのです。こういうイエスの答えは、愛を語って出職であり、無比と言わねばなりません。しかし、ここで正直なところを言えば、私にはちょっと引っかかることが、このイエスの答えにはあります。それは、神への愛と隣人への愛が同じように重要であるという立場を徹底させたら、 もはや第一、第二という順序はなくなるのではないか、必要ないのではないかということです。いっそのこと第一、第二という順序をなしにして、例えば心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、神とあなたの隣人を愛せよ、ではいけないのか。あるいは、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。ではいけないのか、ということです。もちろん確かに隣人への愛は、神への愛によって初めて基礎づけられ、方向づけられ、命与えられるのですから、その意味で第一、第二の順序は理解できるのですが、それでもそういう順序が同じように重要と言われる二つの愛につけられていることに、私はなお釈然としない思いをどうしても抱いてしまうのです。ところが、この積年の疑問に光を与えてくれることを最近経験したのです。かれこれ1年半ほど前の話ですが、全く知らない一人の青年から便りをもらいました。長々と彼の個人的生活歴が書かれた後に、一つの質問が書かれていました。その要点は、私は神を信じるものです。しかし、どうして隣人を愛さねばならないのですか、というものでした。正直なところ、今日疲れたような感じで、一体この人は何を求めているのだろうか、と思いました。愛そうとするのだけれども、どうしても愛せない。どうしたらよいのか。こういう問いならわかります。しかし、なぜ愛さねばならないのか。こういうことは問いにならない当たり前のことと、私たちは思っているのではないでしょうか。しかし、繰り返し頼りを読んでいるうちに、これは極めて大切な問題を提起している問いかけであることに気がついたのです。彼は文面から察するに、少し心病む人のようなのです。そして、それゆえに招く周囲の人々の無理解に深く傷ついているのです。彼が何もしていなくても、ごく普通に振る舞っていても、周囲の人々にはキーな人に見えるらしく、特別な注目を浴びるのです。そういう周囲の反応は彼にすぐわかり、彼は傷ついてしまうのです。しかもその彼の心に、お前は神を信じているのだから隣人を愛すべきだという迫りが重くのしかかってくるのです。そのため、冷たい目をする周囲の人々の失礼な態度をも、彼は自分なりに許して優しく接しようと努力するのです。けれども、そうすればするほど、彼の態度はぎこちなくなり、結果は逆になります。そして彼は一層変な男とみなされ、彼の社会不適応は深刻になるのです。彼は隣人愛を真剣に考えて思案に暮れているのです。便りを読んでいるうちに、彼の気持ちがどうして隣人を愛さねばならないのかと質問する彼の気持ちが、非常によくわかりました。では、その彼に一体どのように答えたらよいのでしょう。彼に隣人を愛するということについて説明することはできるでしょう。彼は神を信じているというのですから、神への愛と隣人への愛とが表裏一体であること、そして敵をも愛することが信仰であること、そういうことを聖書のあちこちにある言葉を引用しながら語ることは、そう困難なことではないでしょう。しかし、そういう説明は彼にはすでに分かっていることであり、丁寧に説明すればするほど、それは悩む彼の心に届かない説明になることは明らかなのです。愛についての教え、それを裏付ける聖句、それらは彼を苦しめこそすれ解決にはならないでしょう。一体どうしたらよいのか。それを考えているときに、先に触れた問題、愛の順序の問題に思い至ったのです。 それはこういうことです。私の得た結論は乱暴なことを言うようですが、彼は隣人を愛さなくてもよいのではないかということでした。隣人を愛そうとすることは彼を苦しめるだけではないのか。隣人を愛するということは聖書の信仰から言えば正しい。誰も反対できない。しかし、その誰も反対できない正しさが彼の場合追いがたい重荷となり、生きる意欲を失わしめているのではないか。そうであるなら隣人を愛さなくてもよいのではないか。そういうことはとんでもないことだが許されるのではないか。なぜ許されるかといえば、それは隣人愛は第二だからだ。隣人愛は第一ではない。それゆえに彼の場合は隣人愛をひとまず横に置いて、神への愛だけを考えることが許されるはずではないのか、そう考えたのです。そして神への愛はヨハネの手紙1に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました、ここに愛があります、4章10節と告白されているような神の愛、それに委ねることなのですから、この青年はイエズス会のアントニー・デ・メロの言葉を借りれば、神に愛されようとして自分自身を変える必要は全くないのではないか、そう思い至ったのです。隣人愛の全くわからなくなっている彼は、わからなくてもよいのだ、そのままでよいのだ、そのままで君は神様に愛されている、お委ねして安心してよいのだ、そういう返事をしてあげようと思いました。そしてそう返事をしました。そして改めて思ったのです。こんな乱暴なことが言えるのは、神への愛が第一で隣人への愛が第二だからです。愛に順序がついているからです。もし二つの愛が単に同じように重要と言われるだけのものであるなら、隣人への愛をひとまずちょっと横に置くなんてことはできません。そして隣人愛のために人は窒息してしまいます。現にこの青年がそうなのです。しかし二つの愛は表裏一体の分かちがたいものでありながら、分けることはその愛を偽り者にするという密接な関係にありながら、しかも現として第一第二の順序があるのです。隣人愛は第二なのです。ですからここに、なぜ隣人を愛さねばならないのかわからなくなっている彼にとって息がつけるところがある、救いがある、そう思ったのです。隣人を愛さなくてもよい場合があるのではないでしょうか。少なくとも彼の場合はそうではないでしょうか。皆さんはどう思われますか。マタイによる福音書26章6節から13節に、一人の女の行為が伝えられています。読んでみましょう。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の使徒シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。これによりますと、イエスは貧しい人をちょっと横に置いてひたすらイエスを愛したこの女の行為を、神の業に触発された人間の真実の行為とみなしておられます。そして世界中どこでも 福音が述べ伝えられるところで語り伝えられるべきこととして激昇しておられるわけです。つまり隣人はいつも一緒にいるものであり、必ずしも今愛さねばならないものとはされていないのです。それに対し神は今を置いて愛せない方とされています。神への愛と隣人への愛は同様でありながら、しかも隣人への愛は今でなくてもよい、ひとまずちょっと横に置くことができる、そういう第二の位置に置かれています。そういうことをこのイエスの言葉からも汲み取ることが許されるのではないでしょうか。いずれにしてもこの話も第一の愛と第二の愛の順序を語っています。考えてみればこの青年ほどではなくても隣人を愛せない苦しみをお互い味わいながら生きているのではないでしょうか。もし神への愛と隣人への愛が第一第二の順序がなく、ただ同じように重要な順序のない一つの愛ならば、少なくとも私自身はその愛の掟のゆえに窒息せざるを得ません。しかし神への愛が第一であるゆえに、隣人への愛の点では極めてかけ多い私もかろうじて生きることが許されているのです。そう思えば神への愛が第一ということは、見方を変えれば一人一人の人がそれぞれそのままに大切にされることが第一であるということなのです。つまりいかなる人もそのままに本人であることが許されているということなのです。そうではないでしょうか。一人一人は外からは伺い知ることのできないその人だけの、その人本人の歴史を生きています。同じ時代に同じ社会で同じ経験をしている者には確かに共通したものがありますけれども、それでもやはり人はそれぞれにその人だけの思いを抱いて生きています。皆違うのです。同じということはありません。その多様な一人一人がそれぞれそのままに本人として大切にされる。それが人間として第一に資料すべきこと。神への愛が第一とはそういうことなのです。先ほどの青年からは返事は来ませんでしたが、半年ほど後に思いがけなく彼に出会いました。彼は私の手紙を読んで、自分も同じようなことを考えていたので慰められたと申しておりました。